説教神殿より偉大なもの岸戸元牧師。
今朝キリストはこのマタイによる福音書第12章の6節で、私はあなた方に言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある、そう断言しています。私たちに本当の平安と安息をもたらすものは神殿、建物ではなくキリストご自身である。先週11章の28から30節のところで、使えたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようというイエス・キリストの言葉を読みましたが、このイエス・キリストの宣教活動に対して当時批判と攻撃が加えられるようになったのです。そこで今日の聖書は、キリストが当時の状況の中で語られた、示された二つの事件が記されています。一つは安息日に主イエスと弟子たちが麦畑の中を歩いておられる、おられた時のことです。もう一つは安息日に片手の泣いた人を癒すかどうか試そうとして、安息日の律法違反で訴えようとしていた、そういう事件であります。まず最初の事件でありますが、イエスはある安息日に麦畑を通られた。その後に弟子たちが続いていった。弟子たちは空腹のために麦の穂を摘んで食べ始めた。それを見ていたパリサイ派の人々が主イエスに対して、あなたの弟子たちは安息日の律法に違反しているではないか、そうイエス様に迫った。パリサイ人が律法違反として咎めたことは何であったのか。麦畑の中を歩いていたことだったのか。安息日に約1000メートルぐらいの以内の範囲であるの距離であるならば、麦畑の中を歩いてこのいるという歩くということ、道を歩くということも認められていた、問題はなかった。あれ、他人のものを食べるということに関しても申命記にはこんな規定があった。隣人のブドウ畑に入るときは思う存分満足するまで食べてもよいが、カゴに入れてはならない。隣人の麦畑に入るときは手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない、そういう規定が申命記にはあった。ブドウ畑に、他人のブドウ畑に入ってもですね、お腹が空いてるとか、あれ試してみたいとか、そういうものであるならば、このユダヤにおいてはですね、思う存分食べてはよかった。ただし、このカゴの中にですね、それを入れてはならない、そういう規定だった。まあ持ち帰ってはならないっていうんでしょうか。そのとこ食べるためだけであるならば許されていた。で、麦畑も同じようにですね、他人の麦畑に入ったとしても手で穂を摘むことは摘んでもよいが、その麦畑で、まあ、釜を使ってですね、この刈り取るという、まあ、そういうことは許されていないという、そういうことがあったと。従いまして、ところが従いまして、この弟子たちは律法には違反していないということができると思うのでありますが、パリサイ人はあえてこれを労働行為だ、安息日には労働してはならないという、そういうことに違反しているものだと解釈をして、これを告発しようとした、訴えようとした。 そこでイエス様はこの3節以下のところにところで旧約聖書のダビデの例であるとか祭司の慣例を挙げて弟子たちを弁護しますけれども、最後に律法全体に対して決定的なことを言われました。それが後半の方に書いております6節から8節までに記されていることであります。最初の言葉は、私はあなた方に言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにあると、そう言われた。この何々よりもこちらだというこの比較級の形が使われているわけでありますけれども、例えば少しの程度ですね、こちらの方が少し程度が良いという比較級と、比較をしてこちらの方が少しマシだという程度のことをこの言っているのではないのであります。例えばキリストはこの前の以前読んだところの6章の25節でこういう言葉を言われましたね。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか。勝っている、何よりも勝っているではない。命は食物よりもより勝っているではないか。あるいは体は着物により勝っているではないか。で、この場合の比較級も両者を比較して、こちらが少しましだというような意味ではありません。命と食べ物は、それは質的に異なる。食べ物は命を養う手段でありますね。ですから、命そのものというものが、この食物とは全く違うものだ。体と着物も同じでありますね。より根本的なもの、すなわち体を守ったり保護したりする手段というものが着物であります、ね、洋服であります、ね、着るもの外側。しかしそれは体よりもはるかに、この体の方がですね、この着物よりもはるかに勝っているではないかということであります。命、体、神殿よりも偉大であるというのも同じでありますね。ここで神殿よりも偉大であるというふうに、偉大なものがここにあるというふうに言ってるわけでありますけれども、まさにこの神殿と比較できない、質的にはるかに異なり、はるかに偉大な、まさに神の国、神のご支配がここにあると、まさにここに来ているとキリストは言われた。さらにホセア書の言葉を引いて、神が求めるのは備え物ではなく憐れみの心である。これは神が求めるのは目に見える、いわゆる宗教の行為としてのなすべきこととしての生贄の技、そういうものを神は求めているのではない。神は神の心である憐れみの心を我々が持つようになるということを本当には求めていらっしゃるんだと。ただ宗教的な儀式としての生贄を捧げるという、そういうことで終わってしまうのではなくて、まさにそのそういうものを求めているんじゃないと。神は憐れみの心を求めているのだ。そのことを知っているならば、何ら罪のない者たちを咎めはしなかっただろうとキリストは言われました。あなた方に本当に憐れみの心があるならば、弟子たちを咎めはしなかっただろう。そして最後に、人の子は安息日の安息日の主なのであると言われました。まさに安息日のことをめぐっての話が続いているわけでありますけれども、安息日は神を礼拝するそういう日として定められていた。しかしさらに律法においてはですね、実会の 安息日を守って神を礼拝するということが決められてたわけですけれども、さらに聖書の中にはですね、細かいいくつかの規定がこの聖書の中に記されていた、書いていますね。例えばその 6日間は何であれあなたの仕事をして、7日目にはいかなる仕事もしてはならない。どんな仕事もしてはならない。じゃあどんな仕事なんですか、どんな仕事がダメなんですか、まあ、そういったようなことでですね、例えばこの出エジプト記にはですね、土を耕す耕作の時にも、あるいはいろいろな麦の収穫であるとか、そういうその収穫の時にも仕事をやめて礼拝しなさいというようなことが書いてます。さらにはそのこんな規定もありますね。安息日にはですね、あなたたちの住まいのどこででも火を焚いてはならない。まあ、火を焚くっていうのはこの料理をするという意味であります。ですから安息日にはですね、料理をしないで前の日に料理をしておきなさいと言った。だからそういうこともまあ禁じてたっていうような、そういうこともしないでまあ礼拝しなさいっていうところに向かっているはずなんですけれども、このどういうことをしてはならないのかというところにこの細かいですね規定が設けられていた。ですからこの民数記というところにはですね、これに関連して例えばこんな記事も書いてありますね。イスラエルの人々がアレノにいた時に、ある男が安息日に焚き木を拾い集めるところが見つけられた。まあ、焚き木を拾うというのは多分その燃料のために、料理をするために燃料、多分そういうことを見つけられた時にどうなったか、その男は捕らえられてですね、その石で打ち殺されねばならないといったような規定が、そして現実にそのように石で打ち殺されたといった記述も書いてあるんですね。まあ、大変なことがそこに書いてある、そんなふうな規定もできていた。まあ、これは一例でありますけれども、安息日は礼拝するためにこういうことをしてはいけないといったような、今言ったような規定が、まあ、他にも書いてあるわけでありますね。ここでもファリサイ派の人たちは弟子たちの行動をあげつらって、これだけを見ますと何ら立法には違反してないように見えるんですけれども、ファリサイ人たちの場合はいやこれはもう労働行為だというふうに言って、あえて訴えて立法違反として処罰するという、そういうことをしようとしていた。これに対してキリストが言われた。人の子は安息日の主なのである。これはどういうことかというと、律法の成就者は私である。そういう宣言であります。律法の本当の意味での完成者は私であると。キリストはこのマタイ伝5章で、私が来たのは、立法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく、完成するために来たのである。言っておくが、あなた方の義が、ファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることはできないと、弟子たちに教えられました。こういう規定を守っていればそれでいいんだ。そういうことではない。イエス様は律法や預言者をですね、そういう規定は全部廃止しろ、何でもいいんだと言ったんではない。律法の本当の心、律法や預言者、すなわち旧約聖書全体、この律法の心をですね、本当の意味で完成する、成就する、それはイエス・キリスト、私であると。ファリサイ派の人々は律法を文字通り守ろうとして、それを守らない者たちを違反者として告発しようとしていた。律法の本当の心は神の憐れみであったはずだ。こう この立法の完成者であるイエス・キリスト、憐れみに満ち溢れているこのキリストの心を、私たち自身が本当に自分たちの心とする、立法の本来の精神に生きること、これを忘れてしまうと、立法は違反者を告白する、立法というこの戒めをですね、立法をもって人々を告発する道具になってしまう。信仰を単なる宗教的な儀式、生贄を捧げるということに終わらせてはならない。生贄を捧げるということで終わってしまう、これでいいんだ、これが宗教だ、イエス様はそう言わなかった。立法の本当の心、憐れみの心、愛の心、神の憐れみの心に我々が生きるようになることこそ、本来の立法、本来の宗教だとキリストは言われた。第二の問題は、そのことを示す事件が起こりました。イエス様が礼拝のために街道にお入りになった、まあ、その日は安息日であった、安息日だった。だからちゃんとイエス様も礼拝に行ってるわけですよ。するとそこに片手の萎えた人がいた。人々はイエスを裁判所に訴えようとして、この待っていた、まあ、いわばそういう罠をこう仕掛けるような形でこれを質問をするわけであります。人々はイエスを訴えようと思って、安息日に病気を治すのは立法で許されていますかと尋ねた。立法には安息日にはしてはならないことがいろいろ書いてあった、まあ、このことと片手の泣いた人を許してはいけないとかですね、許してもいいとかっていうことは書いてないわけです。だからこういう質問をしたわけです。いろんな人間の生きている生活の中には新しい事態が起こってまいります。そこでこのことを、人々はですね、このことをもってイエス・キリストは立法に違反している、特に安息日を守らないの規定を破るということになれば、これは最終的なところでは牛で打ち殺されるということもできるような規定があったわけであります。明らかに彼らは無慈悲な人々であった、ここでも無慈悲な人々であったと思われます。この同じ記事を書いた記事を扱っていますマルコ福音書にはこんなふうな言葉が書いてあるんです。マルコ福音書の3章のところでは、イエスは彼らの心の固くなさを深く悲しみ、怒って彼らを見回し、その人に手を伸ばせと言われた、そして癒されたと書いた。イエスは彼らの心の固くなさを深く悲しみ、怒られたと書いたんです。そして癒しをなさった。マタイ福音書はまた別のことを書いてますね。この質問に対して11節でイエス様はこういう話を、まあ、短いですけど話をなさった。一匹の羊を持っている人がいた。その羊が安息日に穴に落ちかけたら、落ちた場合手で引き上げてやらないものがいるだろうか。人は羊よりはるかに大切ではないか。安息日に良いことをするのは許されている。一匹の尊い羊を持っていた、貴重な羊を持っていた人がいたとし、その羊が誤って安息日にですね、穴に落ちてしまった場合どうするんだ。その羊を安息日だからといってですね、それを穴のままに閉じ込めておくのだろうか。そうではないだろう。手をかけて引き上げてやらないだろうか。人は羊よりもはるかに大切ではないか。安息日に 良いことをするのは許されている。ここでキリストはあえてこの癒しをこの日に行った。多分この人はこの日に片手がこの効かなくなったと、片手の泣いた人はこの日になったんではないですね。多分いつなったかははっきりしませんけれども、かなり前に片手がこの効かないような泣いているような状態があったと思います。ですからこのわざわざ安息日でない、じゃあ次の日に癒そうかということもできたはずなんですね。イエス様はやろうと思えば、明日、今日は安息日だから今日は待ってですね、明日でもいいというふうなこともできたはずでありますね。しかしイエス様はこの安息日に行われた、この日に行われたと。ここに我々のこの今日のですね、大きな課題があるわけでありますね。もし癒しを安息日以外の日に行ったとしたならば、特に問題にはならなかったはずだと思います。しかしこの事件が安息日に行われたということがきっかけとなって、最後の14節にファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。他の聖書では相談、協議を開始した、協議を始めたということが書いてあります。すなわちこの事件がきっかけとなってイエス様を殺すという、そういうことが具体的に始まっていった。すなわち十字架の出来事、十字架へとですね追いやっていく、この最初の発端となった事件がこれであったというわけであります。イエス様があえてこのことをこの安息日にしたのはなぜなんだろうか、どうしてわざわざこの技を行ったんだろうかということであります。ある方はこういう説明を書いて、それを読んで大変私は深く納得できました。それはこういう言葉でありました。イエスにとって断じて許せない一点は、神ならぬものを神とすることであった。そしてこれはあらゆる偶像崇拝に抗して、唯一の神ヤハウェを信じる信仰を守り抜いてきたイスラエルの伝統にも即することであった。しかし今や生ける誠の神ではなく、文字としての律法自体が神的権威を持って君臨しようとしている。たとえ律法は本来神の意思を成分化したものであったとしても、文字はあくまでも文字であって神そのものではない。まして法文に人の解釈が変わり、法的支配を手にした人々がこれを運営するということになったとき、そのすべてを神のものとして正当化することはもはや不可能である、できないことである。宗教的な経験を装いつつ、隠れた形で世を支配している新たな偶像崇拝をイエスは目視できなかった、黙って見過ごしていることはできなかったに違いない。こう見ることによってのみ、イエスの決然たる行動の根拠が初めて従前に理解できるのだと、そう書いています。ですからこの当時、この律法の安息日の守るというこの律法のですね、ことの本来の意味が失われて、安息日にはこういうことをしてはいけない、ああいうことをしてはいけないという、そういうことだけが、宗教的経験を装いつつ隠れた形で新たな偶像崇拝、律法の言葉がですね本来の意味を忘れてしまって、神を礼拝する憐れみを持って神を礼拝して憐れみの心がと私たちがなっていくということを忘れてしまって、 こういうことをしてはいけない、ああいうことをしてはいけないんだという、そういう戒め、あるいは人を告発する、そういうことがまさに新たな偶像礼拝となっていた。その事態をイエス様は黙って見過ごしていることはできなかったんだ、そう書いています。そしてここから振り返ってみるときに、例えばパウロがガラテア書の中で割礼問題においてこの律法偶像化と対決したことがいかに深くイエスの戦いにつながる道であったかということを知り、その洞察の深さに驚嘆をするほかはない。実はこの福音書ではなくてガラテア書という書簡の中でパウロは当時の生まれた子供はみんなですね、男子はみんな割礼を受けなきゃなんない、これは本来は神様との契約を示すものであったわけですね。しかしこのことが本当に機械的に割礼を受けなければ、この異邦人もみんな割礼を受けなきゃダメなんだということになっていた。そのことがいわば一つのこの偶像化してしまっていたということに対して、パウロはあのガラテア書の中でですね、そのことを明確にこのそのことに対して否を言った。人が救われるのはこの割礼を受けるかどうかではないんだ。そしてこのことから割礼を受けるということがユダヤ人となってそして救われていく、そういう方法がここで廃止されていったんですね。これがこの律法が偶像化と対決していった。そして人は信仰によって義とされていくんだということがこのガラテア書の5章の中で明確に語られております。私たちの周囲にはですね、私が生きているこの社会の中にあってもですね、習慣であれ規則であれ決まりであれ、律法を盾にとって穴に落ちた羊を放置しているような状況、この私たちを取り巻くこの世の中にはですね、私たちをそのようにして苦しめているものがいろいろあるということなのでありますね。習慣だって仕方がないんだ、こういう法律があるから仕方がないんだ、こういう決まりがあるから仕方がないんだ、そういう形でいわば穴に落ちてしまった羊が時には殺されてしまっている、放置されてしまっている、このことを見過ごしにすることはできない。その時私たちはただ見過ごしにしていくならば、私たちは律法の奴隷となってしまっているじゃないか、律法の奴隷として生きていくのではなくて、律法の本当の精神を実現した成就者、それはまさに慈しみ深いイエス・キリストである。イエス様はこの時どうしたんだ、穴に落ちてしまった羊を救い出してくださっている、救い出された。まさに今日の聖書はそのことを私たちに対して明らかにしているわけでありますね。私たちが生きているこの社会もさまざまな戒めがあったり規定があったり、いろんなこの法律があったりしますね。しかしその法律であっても戒めであっても規則であっても、それはいつでもですね、その法の精神や法そのものが持っている本当のこの目指すところ、旧約聖書ならば律法が本当に目指していたのは神の憐れみでありましたね。神の憐れみをどのようにして実現していくのか、我々の社会の中にはですね、我々の周りにはですね、律法さえ守っていればいい、律法の奴隷として生きていく、そういう在り方がいろんな形でこの横行して、その方が問題な、この何ていうんですか、問題を起こさないっていう面がありますよね。律法の奴隷として生きてればいいんですから。しかしイエス様はこれをこの ただ黙って見ることはできてなくてしなかった。そのためにイエス様は十字架につけられていったということが起こってくるんです。私たちが社会の中でそれぞれ皆さんがこの世にあって、この世における大切なお仕事をなさっている、こういうそういう時にもこういう問題に直面するんじゃないでしょうか。ただ言われたことをやってればいい、そうではない。立法の奴隷として、ただ会社の法律の奴隷として生きてるんじゃなくて、本当に立法が目指そうとしていたもの、本当の精神を実現していくためには今何が必要なのか、どういうことをしなきゃなんないのか、時には迫害を受けることがあるかもしれない。しかしイエス様はいわばその先頭に立って十字架についておられるということではないかと思います。イエス・キリストは人間を立法の奴隷とさせていくような力に対して戦われた。パウロは割礼をの問題を取り上げた。そして先ほど言ったように立法の割礼のあるなしではないんだ、人が救われるのは割礼のあるなしではないんだ、人間が義とされるのは割礼を受けることではなくて信仰によってなのだということをガラテヤ書でパウロは主張いたしました。立法の本当の成就者としてこの世に来られたのがイエス・キリストであり、これこそが十字架の主であります。私たちは神の御心、すなわち神の憐れみのを実現するために主イエス・キリストに習っていかねばならない、そういう使命が与えられているんだと思います。私たちはこの主が、この主に私どもは従っていく。この世においていろいろな私どもは課題がありますけれども、まさに私たちはそういう生き方がここで今日は特に示されているんだと思います。信仰生活はこの主イエス・キリストに目が開かれていくことであります。この主イエス・キリストを見失うときに、人は社会は立法主義の奴隷になってしまいますね。何の改革も起こっていかない、悲惨な社会になっていきますね。憐れみを失っていく社会になっていきますね。小さな私たちの家庭にあってもこういう課題があるんじゃないでしょうか。私がなすべき務めがあるんじゃないでしょうか。立法の本当の成就者はイエス・キリストです。イエス・キリストを忘れただ立法に忠実であるとき、人は命を失っていく危険があるんだということであります。私たちはこのイエス・キリストの罪の許しの福音に預かるがゆえに、私たちを本当の意味で立法の奴隷としていくこの世の力から解放されているわけでありますね。二度と奴隷の首輝きにつながれてはならないとパウロは書いています。この自由を得させるためにキリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい、奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりませんとパウロは書いています。今週もまた私たちはこのキリストにある自由、本当の意味で立法を実現していく憐れみをこの世にもたらしていく、そういう力を私どもは与えられていることを本当に感謝をして、また忍耐を持ってこの世の戦いを続けていきたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。それぞれ取り組むべき、担っていくべき課題が今週もまた私どものうちにあります。主よ、どうかこの立法の精神を忘れることなく、主イエスキリストに習い、忍耐深く、この世の技を続けることができますように、私たちに愛と勇気と忍耐をどうか与えてください。これらの祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アーメン。